出エジプト27章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、今天の御言葉を私たちに注いでください。また祈ることができるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形でなければならない。高さは3キュビトとする。
この1キュビトといったらね、成人の男性のね、この指の先からこのこっちまで、私はもう手が短いからね、けど彼らはどのぐらいにしたか、50センチだと言ってる人もいるし、45センチだと言ってる人もいます。けど計算しやすくするためには50にした方がいいかなと思います。5キュビット、そしたら2.5の2メーター50センチですね。幅も2メーター50センチ、高さは3キュビット、1.5、そのくらいになったんですね。これが祭壇です。アカシア材で作る。そのアカシア材で作って二節。
その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇にかぶせる。
だから聖堂を祭壇、聖堂を祭壇をかぶせる。だからこの聖堂ということは、聖書の聖堂は審判を意味します。またアカシア材は人間、人生を意味するんですね。人間として来られたイエス様が審判を受ける、その意味なんです。祭壇ということは審判、聖堂の蛇、これが祭壇ですよ。角もあったんですね。その角、角ということは保護する、また力を意味するんですね。だからテテレスタイと言われた時、力が、死を四隅で角があったんですけど、それは私を保護する、罪から保護する、敵をこの角で打ち破る、触るな、私が審判を受けて支払った、その意味をね、角ということ、このイエス様が審判を受けて支払った。だからこれ福音ですよね。四隅でこの述べ伝えることを意味するんです。だからその角を、祭壇の角を握った人は全部許されたんですね。三節。
灰を取る壺、重の鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作らなければならない。
全部その祭壇の関係は聖堂です。審判を意味するんです。審判を受けて血を流し灰になって、その灰を集める、全部それが審判の器具であります。
4。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。
全部審判と関係するんです。5節。
その網を下方、祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通さなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。
だからこの祭壇は動く祭壇ですよね。イエス様を意味します。イエス様は動きました。それで堪忍の現場で、ね、捕まった女のために審判を受けました。そして彼女を許してくださったんですね。この祭壇は動く祭壇、時間を超える場所を超える、だからイエス様は昨日も今日もいつも同じです。今も私たちの悔い改めを受け入れて審判を受けてくださるイエス・キリストですね。じゃあ6節7節8節
祭壇は中を空にして板で作らなければならない。山であなたに示されたところに従って彼らはこれを作らなければならない。
示された通り、これは神様が設計したということですね。だからこのことはイエス・キリスト、まだ神の国です。神の木です。神の国と神の木はイエス様です。9節から見ましょう。
幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕をその側のための長さ、その側のための長さ100キュビトの撚り糸で織った亜麻布を貼る。
この掛け幕をこう作るんですね。10節。
柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。
だからこの柱、この周りのね、庭を作る、その掛け幕を作るんですけど、その柱は青銅です。青銅は審判ですよね。これを乗り越えたら審判を受けるということですね。だから家を守る、天国の家を守る、その囲いです。垂れ幕です。掛け幕です。掛け幕それは長さがこのようになってますね。20本のこの真珠ですね。下は真珠、そして上にこう棒があるんですけどね、帯は金ということを照らすんですね。金はここを乗り越えてダメよと警告する、その警告ですね、金というものは。だから皆さん、この幕屋のあれを見て、この上棒があるんですね。上、下は真珠ね。この上がね、こうなってるものが金です。だからこの高さが今から見るんですけどね、注意節から、
同じように北に面してその長さで長さ100キュビトの掛け幕とする。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。
じゃあ100キュビト、これは50メートルですね。長さは南北東西は、それ、南北じゃなくて東西ですね。東西の南北ですね。南北の部分は50、東と北は12節見ようか。
また西に面して庭の幅には50キュビトの掛け幕、その柱10本、その台座10個とする。前面の東に面する庭の幅も50キュビト、片側に寄せて15キュビトの掛け幕と、 その3本の柱、その3個の台座とする。
じゃあ、古住基人、また、古住基人、古住基人、この南北、南北じゃなくて、こっち、東西というもの、この東は門が東にあったんですね。だからそこは古住基人、またこっち横の部分は西ですね。西の部分は100基人、だから50メートル、25メートルです。だからこの門があるところは25メートルです。じゃあ次、古住基人だったら25メートルですね。25メートル。中四節。
片側に寄せて15キュビットの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。他の片側にも15キュビットの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。庭の門には青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を使った長さ20キュビットの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。
これが一番大切ですね。庭の門、イエス様が私は門であると言われたんです。だからこのイエス様はこの青色、紫色、黄色、より糸、それで輝いてますね。より糸で天布を使って長さ20キビト。じゃあこの50キビトで20キビトですから、門がどれぐらいでしょう。5分の2が門よ。門が非常に広い。だから誰でも来なさいということですね。だからこの掛け幕ということは2メートル50センチです、高さがね。そこを乗り越えようとすると、泥棒だとイエス様がヨハネの福音書10章で言われますね。私を通さないで来たものは全部泥棒だと。だから私を通りなさい、私は門だと言われます。すべて疲れたもの、重荷を負っているものは来なさい、私があなた方を休ませてあげる。この門です。門が、じゃあ来なさい、誰でも来なさい、疲れたものは来なさい。だから律法によって自分がもうダメだと思っている人はみんな来なさい。2メートル50センチですからね、もう登ることはできない。その立法です、立法、立法で囲まれてる。だからこの世の砂漠の中で疲れた人、立法、真理を探して自分はもうダメだと思ってる人、全部門を通ってきなさい。門が広い、5分の2が門です。その意味なんですよね。だから正式な門を通ってきなさい。そうするとその中に祭壇があって、あなたの代わりに死んでくださる方がおられる。だから祭壇というものは審判ですよ。審判を受けて血を流し、また灰になるまで燃やされている。だから私たちが受けるその疲れ、この苦しみ、罪の重荷をイエス様が背負った。生活の重荷、苦しみ、病気の重荷、死んで私がどうなるか、サタンはいつもお前のようなものは地獄だと、 まあこのことをよく言ってる人が多いよね。それにこう洗脳されて、自分が死んだらどうする、地獄に行く、地獄に行く、いつもこのように悩まされてる。昼も夜もその攻撃がある。その人は来なさい、あなたのために門が広く広く、これが恵みをね、輝く方が、審判はもう横にあるんですけど、門を通ると、だからその門に神様がね、招待よ、招待、イエス様は私たちの門であります。門を通ってると私たちがそこで安らぎを得る。まあヨハネの福音書9章に行きましょう。10章でそれが書いてあるけど、今日は9章ですからね。10章を見るとね、10章2節。
しかし門から入る者はその羊の牧者です。
これですね、一節。
まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。
盗人で強盗、だから自分はもう律法を自分で達成した、解脱したとかね、宗教的な思いを持っているものは全部盗人で泥棒だと、サタンだと。だから宗教はサタンだよ。人間の力で何かできたかのように、できるかのように教えることは全部泥棒よ、盗人よ、羊を盗むものよ。私たちの救いはイエス・キリストだけです。門は広く広い、けど審判を警告する、ね、金は警告ですね、警告。まだ神樹というあの制度は審判、ここ乗り越えると泥棒よそうでしょう、他の家を、ね、乗り越えたり。だから玄関に行きなさい、玄関、その玄関はイエス様よ。玄関が広いんですね。じゃあその広いところに来なさい。誰でも招待する、自分は疲れたと思っているものは来なさいということ、じゃあヨハネの福音書9章です。今日は9章に行きましょう。一節から見ましょう。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。
じゃあこれが立法主義、運命論者たち、宗教的な人です。自分で宗教、自分で立法を守って達成したと思っている人たちが教えているのがこれでした、ね、運命論的に、教えたんですね。じゃあ生まれつきの盲人、その人は自分の罪ですか、まだ先祖の罪ですか。この意味は逆にね、あなたが目が開いてるから罪人じゃないか、罪を犯してない、そのことでしょ。だから立法学者たちが教えたのは、まあ、この世で自分たちが一番高いし正常ですし、祝福はそのようなものに決めつけていったんです。だからこの苦しみを受けている人、運命的にこの世にまあ、なってる人は運命を決めたんですね、彼らは。 サタンは運命ですよ。サタンの意思は運命で決めるんです。しかし神様は何でしょう。神様は運命じゃなくて摂理です。その運命を打ち破るのが主の意思です。だから私たちが信じるのは主の意思、私たちがもう立法によって絶望して、もうダメです、私たちはもうダメです、けど自分たちがイエス様なしで成し遂げたと言っているのは全部泥棒です。このような疲れた人たち、運命的にお前はもうダメだ、それで物乞いをして生活する、この盲人ですね。その盲人に対してこの弟子たちはイエス様に質問したんです。この人がこの世の価値観、この世が教えるもので言うと、彼が盲人に生まれついたのは誰が罪を犯したの、罪ということを教えるのが律法ですよね。だから律法学者たちの結論ですよ。だから自分たちは大丈夫だと、先民、また自分たちは律法を守ってるという錯覚ですね。三節、
イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。
だからイエス様の答えは、じゃあこの人が門を見つけるためだ、私を見つけて私に来るためだということよね。神様の御業は何でしょう。イエス様を信じることよね。だからイエス様が答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもない、神の業がこの人に現れるためです。だからこの人がこの世の律法学者バリサイ人たちが言ってるその罪、その関係ではないということよね。もちろん人間は基準はないよ、全部罪人よ。それを知らないから、自分たちは目が開いてるから、だからあなた方は罪人だとイエス様が言われるのはそれですよね。本当に霊の目が開いてみると自分は罪人よ、イエス様が必要だ。だからこの人がこのようになって今私の前にいるのは、神の業がこの人に現れるためだと、イエス様と会う、イエス様の祝福を受けるそのためだということですね。4節、
私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。
じゃあ私たちは私を使わした方の技を昼の間行わなければなる。じゃあ私を使わした天の父ですね、天の父がイエス様を使わしたんです。その技をイエス様が行われる、誰も働くことのできない夜が来る。今は昼よ、イエス様は光だから、だからイエス様がおられるところには光よ、昼よ。五節、
私が世にいる間私は世の光です。
このイエス様が昼と言われたのはご自分が光であること、ご自分がこの人を照らし、この人を癒す、罪を許す、その光。 6節。
イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。
これは創造主がね、私たちを塵で形作って、その花に息を吹き込んだんですね。そのことですよ。この目が見えないそのところに再創造するんですね。塵を作って、その部分をね、イエス様の椿、息、椿、命です。そこを入れて 目にこれつけてくださったんですね。盲人の目に塗った。7節。
行って、シロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。
じゃあ送られたところで、シロアムですね、使わされたもの、その池に洗った。そしたら目が見えるようになった。私もね、そのエルサレムの神殿のところからシロアムまで歩いてみました。そこ、今最近発見されたその道だったと言ってる。わあ、これがね、ものすごい険しいんですよ。そして長いんですよ、シロアムまで。洞窟よ、洞窟。まあ、そこ行くためにはね、今はもう鉄の階段がずっと作られてるんですけど、すごいそこ行ったんですよ。この目が見えない人がそこ泥をつけて、まあその白アムまで行ってそれを払った。これは従順を意味するよね。この目の上に泥をつけてそこまで行くんです。だから主の命令を聞き使わされた従順、従順によって私たちがこの目が、霊の目が閉ざしてしまったのは不従順ですよね。不従順。だから主が再創造するんで、目にこの泥をつける。それで白アムまで行って文句言うんじゃなくて、ずっと従順していく。主の御言葉に従順することで目が開き、後で霊の目が開き、永遠の命が彼に与えられるんですね。このずっと読んでみると、だからこれが主の御業です。それが彼に現れるためだと言われます。じゃあ8節。
近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか。彼は私は知りませんと言った。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。
この安息日であったね、彼らはそれを取ったんですよ。イエス様に妬みを持ってる者たち、自分たちは鬼人だと思ってる。けどこの目を開くことはできない。またその当時目を開くような方はメシアだと みんなが分かったんですね。しかし自分たちはその実力がない。だからイエス様に対する妬みが非常に強い。それもイエス様は安息日ですること教えるために、彼ら安息日ということでもう縛られてるからね、律法が彼らの苦しみになってるんです。だからわざわざ安息日にこういったことをされるんですよ。また長い距離をね歩かせたんですね。だからいや、この神殿で物乞いをしていた人が城庵まで行ったということがもう彼らの話題になることよね。彼が歩いた、そこまで行った。それでこれはイエス様が間違ってるという話、論理ですね、彼らの論理を。それで、彼をね、両親までも呼ぶんですよね。18節目かな。
しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信ぜず、ついにその両親を呼び出して、
このように両親までも。17節。
そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことであの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。
じゃあこのように、この目が見えない人が目が見えて、このイエスさんは預言者だと、この告白をするんですね。じゃあ22節。
彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、そのものを街道から追放すると決めていたからである、
街道から追放ということはね、商売ができないし物を買うことはできない、666ですよ。彼がこの、彼のところに2メートル以上離れなければならない、接近してはならない、まだ死んだら唾をかける、侮辱をしなければならない、これが街道から追放でありますよ。だから生活ができないんです。人と接することができないから、だから恐れてるんですね。ひどい律法でしょ。彼らはそのように法を作ったんです。24。
そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。
じゃあ彼らの栄光と、彼らの立法の判断、さっき掛け幕があったんですね、それと同じですよ。彼ら泥棒ですよ。イエス様を無視して、イエス様は罪人だと言って、自分たちは義人だと思うから、イエス様は通らなかったね、彼らは。じゃあこのようにして、27節。
彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。
とても知恵ある答えですね。30節。
彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。
じゃあこのようにね、パリサイ人たちはイエス様は罪人だとそのように言ってるし、この人は自分が体験したものを証しするんです、告白するんです。35節。
イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。 あなたと話しているのがそれです、
うん、素晴らしいですね、目も癒されたし、彼は霊の目も癒されて、霊の目が開くんですよ。38、
彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した、
うん、これが救いですよ。イエス様を拝した、うん、イエス様を礼拝した。主よ、私は信じます。それでイエスを拝した、うん、もう完全に彼は救われました。39、
そこでイエスは言われた、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです、
うん、これが、ね、その話なんですよ。この人が自分の戦場の罪ですか、自分の罪ですか、うん、だから彼らは目が、肉的な目が開いてるから鬼人だと思ったんです。けど主が、彼らが盲目だった、見えるものを盲目とする、見えるから自慢するんですよ。ああ私は鬼人だと、大丈夫だと。それでいつも探してるのは不幸に苦しんでる人、それと比べるんですよ。あの生まれつきのあるものは先祖の罪があるとか、彼の罪があるとか、しかし自分は罪がないという 論理でしょ。だから目が見えないの、霊の目が。だから主がそのことをされたんです。見えるものは盲目とされたんです。自慢するものはそれでしょ。律法を自分が守ったと、乗り越えもの泥棒だと、まあ、明日それを見るんですけどね、イエス様じゃないと全部泥棒よ。40節、
パリサイ人の中でイエスと共にいた人々はこのことを聞いてイエスに言った、私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです、
うん、この意味はその意味はね、私は大丈夫、私は、もう立法によっては大丈夫、私はもうすでにその中にいる、幕屋の中にある。その自慢ですね。イエス様を罪人だと言ってイエス様を迫害する者たちが盲目でしょう。だからあなた方が目が見える、自慢してる、だから罪人だ、目が見えない人だ、その話ですよね。じゃあ私たちは律法によってみんな罪人です。基準はいない、一人もないんです。けどイエス様と会うためです。律法というものは私たちを探して探してどこに行くか、イエス様を見つける、これが救いなんです。東に門がある。その東のこのサイズが25メートル、25メートルの中で20キュビットですからね。だから50キュビットで20キュビット、だから5分の2が門です。それを考えながら一緒にイエス様に感謝の祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ